毎週火曜日にお送りしています台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉佳美さんに台湾に関する情報をお聞きしているコーナーです。さあ、それでは今週も台湾つないでお届けしていきます。片倉佳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の台湾エクスプレス、片倉さん、どんなお話でしょうか。
はい、私ね、これまでもね、なんとかね、台湾肌寒い日が多いとかですね、はい、結構意外に寒いとかって話をなんとかしてきたと思うんですけど、それがついに本格的な寒さになりましてね、さすがに釧路にはちょっとかなわないと思うんですけど、相当寒くなったんですよ。で、まぁ、ちょっとそんなこと言われてもピンとこないと思うんですけど、ついにですね、台北市、台北市から、はい、北にちょうど車で20分ぐらい行ったところに一つ山があるんですけど、
はい、
そこでついに雪が降りましてね。
で、
台湾ってね、沖縄と同じぐらいの緯度にありますから、普通に考えたら絶対雪とかって降らないんですよ。ただ、まあ、台湾には、まあ、3952メートルというね、東アジアで一番高い山があるんですけど、はい、まあ、これ今、玉山って、玉の山って書くんですけどね。この山、昔、日本時代はこう、新高山と呼んだんですけど、こういうところでは、大体毎年雪が降るんですよ。
はい。
ただ、もう3952メートルっていうとね、これ富士山より高いわけですから、普通の人が普通に行くところじゃないですよね。で、まあ、雪をだから、こう、遠くから眺めることはできるんですけど、でも基本的にはその雪景色の中に入っていくってことはなかなか難しいんですよね。
はい。
ところが今年に関しては、これも1月8日、7日8日ですね。この台北市から、本当車で20分もかからないぐらいのところに、雪が降ってですね。
はい。
で、私も、つい、見たくなって行ってきたんですよ。そしたらですね、もう氷点下なんですよね。
あ、気温が、
で、山って言っても、まあ、海没1000メートルぐらいなんで、そんなに寒くはない、高くないんでね、寒くないんじゃないかなってみんな思っちゃうんですよ。
はい。
ところがね、今日ちょっとその話をしたいと思うんですけど、意外にこの台湾のこう冬というのが寒いということをね、ちょっとお話ししたいと思うんですよ。
はい。
はい。じゃあまずですね、どういう経緯でね、この台湾のこの、決して高くない山の上で雪が降るのかっていう話なんですけど、実はこれその山っていうのはね、当然こう大きいわけですよ。
はい。
ところがその山全体で雪が積もってるわけじゃなくて、一部だけなんですよね。
一部で。
雪が降るのは、
はい。
で、どういうことかっていうと、この時期ですね、ちょうど中国の上海のあたりから、こう、台湾に向けてこう、降りてくる寒流があるんですよね、海のね。
はい。
で、この寒流に乗った形で季節風が吹くんですよ。
はい。
で、これがもう台湾の北部の山を直撃するんですけど、この直撃した側だけ雪が降るんですよ。
あ、側だけ。
へー。はい。だから全部に雪が高いから降ってるってわけじゃなくて、この風が直撃するところだけなんですね。
ピンポイントなんですね。
で、常にここは同じ方向に風が吹くんですよ。
はい。
で、これがね、結構また後ほどお話しますけど、これ重要なことにつながるんですね。
はい。
で、まず台湾の冬は、これはまあ、街の中でも一緒なんですけど、湿度が非常に高いんですよ。
はい。
で、湿度が高くても、台湾北部ってのはこの時期ほとんど天気が悪くて、まあ、今日は比較的天気いいんですけどね、まあ、基本的には曇ってるか、もしくは霧雨みたいなのが降ってるんですよ。だからそもそも、これは、肌寒く感じるんですよね、体感温度がね。
は
い、で、それに輪をかけてというかね、ここにもう一つ大きな問題があって、まあ、湿度が高い、天気が悪い、あと風が吹くっていうことがあって、これが特にまあ寒いということを、まあ、特に強調させられるような感じのね、
はい、
する原因なんですけど、家の中でですね、どうしてもこう、夏が暑いですよね。
はい。
だから夏が暑いのでどうしても夏仕様になってるんですよ、家が。
は
い、で、一番はっきりしてるのは、例えば床がこう大理石とか石なんかを使ってるんですよね。
はい。
だからこう当然冷たいわけですよ。
そうですね。
で、石とかね、この特に大理石っていうのは熱を保つというか、熱を一定温度に保つっていう、こう特質があるんですね。
はい。
いわゆる熱伝導率ってやつなんですけど、熱を伝えにくいっていうか、こう、ね、熱を変わらないんですよね。
はい、
だから冬、夏は冷たく感じますし、 冬は本来は暖かく感じるはずなんだけど、これ寒い時には寒さも溜めちゃうので、やっぱり寒いんですよ。
寒いですね。
でもこういうのがあってね、で、この湿度に関してはもう一つお話があってね、台湾っていうのは実はちょっとびっくりするぐらいね、投資する人が多いんですよ。逆に日本って投資する人ってあんまりいないですよね。
そうですね。
まあ、これ比較の問題ですけどね、はい、いることはいるんでしょうけど、ね、でどういうことかっていうとね、この湿度が高いために体温を下げちゃうわけですよ。
はい、
だから例えばこう、まあ、例えばね、こうホームレスの人とか、あと山で遭難した人が助からない確率高いですよね。
は
あ、昼と夜でね、温度が随分違うんで、夜になって急激に冷たくなって、しかも湿度が高いからこう 体温奪われちゃうわけですよね。だから大した、例えば怪我をしてたとかそういうことじゃなくても、なんか例えばこう山の中でね、ちょっとこう夜を過ごすことになっちゃったっていう人が意外な数投資しちゃったりするわけですよ。で、実は今年台湾のこれ12月1月っていうのもすでに60人ぐらいは投資した人が確認されてるんですよね。
そうなんですか。
だからちょっと南国のイメージで考えてるととんでもない話に聞こえるかもしれないですけどね。で、まあこれはね、そういうのがあるってことは、はい、まああるんですね。で、あと漁業とか、農業にもすごく影響があって、例えば漁業に関しては海にいる魚はあまり関係ないんですけどね、養殖ですよね。
はい、
養殖されてる淡水魚なんていうのは結構害を受けるんですよ。あと台湾南部で今ちょっとニュースになってたのは、台湾南部ってちょっと意外なことにメロンの産地なんですよね。メロンの栽培っていうの結構盛んで美味しいんですよ、結構台湾のメロンって。
はい、
ところがこれが、まあ、苗木がやられちゃうとかね、
寒さで
結構被害大きいんですよ。でね、まあ、その私がちょっとこう撮影に行ったね、その山なんですけど、大トン山って言ってね、大きいトン、トンってありますよね、ここトンっていう字ね、はい、ワンタンの食片を取った字ですね、
はい、
でこの大トン山って山があるんですけど、ここに行ったんですけどね、まあ、大体道から入って、まあ、往復10キロぐらい歩くんですよ。
10キロぐらい、はい、
で初めの3キロぐらいはね、そんなに大したことないんですけど、後半は結構坂道が急で、台湾はやっぱりね、こう雪が降って積もるような本当寒さじゃないんですよ、
はい、
だからやっぱり雪が降っても溶け始めちゃうんで、それが夜になってまた凍るっていうパターンで結構危ないんですよ、坂道で凍ってますからね。
そうですね、滑っちゃいますもんね。
はい、で、まあ、私はそこを、ね、カメラバッグを持って上がるんですけど、結構大変なんですよ。
いや、そうですね。
で、往復10キロを、まあ、大体5時間ぐらいかけてね、往復するんですけどね。はい、ただね、やっぱりこう、まあ、もともと台湾の植物を考えると、温帯性の常緑樹が、常緑樹、はい、常にこう葉っぱが落ちない緑の木ですよね。これが多いので、ここで、しかも深緑色のこう、熱帯のこの、亜熱帯のね、こう深い緑なんで、そこに雪が積もるっていうのはすごく綺麗なんですよ、これが。でも結構みんな夢中になって写真とか撮っててね、結構独特な雰囲気なんですよ。
はい、
それで、まあ、これはこの山頂付近に行くとですね、こう大トン山の山頂付近に行くと、ある特別なものが見えるんですよ。これはね、ちょっと珍しいもので、
はい、
これ日本でも結構ね、珍しいんですけど、鈴木さん、例えば、霧氷って聞いたことあります？
あ、ありますよね、木にね。
霧氷が見られるんですよ。
はい、
樹氷じゃなくてね、こう結局一定方向から風が吹いてるってさっき話しましたよね。
しましたね。
常に同じ方向から強い風が吹いてるので、そこに湿度が高い、つまり霧になってですね、そこに雪がついて一方方向だけにこう氷がつくんですよね。
すごい。
これが見られるんですよ。
はい、
で例えば北海道とかでも見られると思うんですけど、北海道とか多分木につくと思うんですよね。
はい、
樹氷もそうですよね。木につきますよね。
そうですよね。木ですよね。
ところが、先ほどね、これも私お話ししましたけど、温帯性の常緑樹なので、
はい、
別にこの緑の葉っぱが死んでるわけじゃないんですよ。だから緑の葉っぱが残ってるところに雪が積もってるんで、そこに霧氷が見られるんですよね。でこれは本当独特な景観で、例えば具体的に言うとね、こう笹の葉っぱとかにね、
はい、
笹にこう霧氷がつくんですよ。
で
普通に考えたら笹って冬は色が変わっちゃいますから、
はい、
緑の笹の花ってないですよね、雪が積もるところには、
それ
がこう この時期の台湾では見られるっていう。
見られると。
ちょっとね、こう面白いんですよね。
すごい神秘的ですね。
そうですね。だからちょっとこう、見慣れない風景なんですよね。
はい。
明らかにこの暖かい土地に雪が降ってるってことが、その緑を通して感じられるっていうかね。
そうですね。
で、これも本当にね、私も夢中になって写真撮ってきましたけど、なかなかね、あの見られない風景だと思いますね。で、最後にね、ちょっと、はい、台湾の人々にとっての雪っていう話をちょっとして今日終わりにしたいと思うんですけど、はい、台湾の人ってのは雪にはもう本当に憧れみたいなものがあって、こう皆さん大好きなわけですよ、
はい。
で、北海道に行く台湾の人が多い理由はね、いろいろありますよね。美味しいものがあるとか、スキーが楽しめるとか、いろんな温泉があるとか、ね、いろんな理由あるんですけど、やっぱりね、雪が見られるっていうのはすごく大きいんですよね。だからその雪を見るために日本に行くっていう人が大体冬場とか春先には多いんですけど、
はい、
去年今年ともうほとんど絶望的になっちゃいましたよね。
そうですよね。
コロナの関係でね、
はい、
でみんなこう日本どころか海外に出れませんから、うん、台湾内でこうくすぶってるわけですよみんな、でそんな人たちにいきなりこう雪っていうねプレゼントが渡されたらどうなるかってことですよ。
そうですよね、
もうみんな行きたがるわけですよね、
はい。
で、行って、こう、思いもに撮影したりするんで、撮影したりね、遊んだりするんですけど、どうやって遊ぶかっていう話なんですよね。
はい。
さすがに、スキーができるようなほど雪降らないですから。
ええ。
で、まあ、ソリとかも、まあ、厳しいかなって感じなんですよね。
はい。
で、そもそも、そんなにたくさん雪が降ってないところに人がたくさん来ちゃいますから、そういうことはちょっとできないわけですよ。
ええ。
でそこで出てくるのが雪だるまなんですよね。
雪だるま、
はあ、雪だるまを作るっていうのがもう本当一つのなんかレジャーみたいになってて、
へ
みんな一生懸命こう雪だるまを作ってるわけですよ。
はい。
でその雪だるまをですね、記念撮影のこのアイテムとして、
はあ、
だから大きな雪だるまって作れないですから、そんなに雪ないですからね。こう小さい手のひらサイズの雪だるまとかを作って、みんなそこでこう記念撮影をするんですよ。
はい。
で中には気の大きい人というかね、こう非常にいい人がいて、朝方早く来てですね、大きな雪だるまを作っておくわけですよ、そうするとみんなそこで記念撮影して帰るとかねあるわけですよ、
はい。
で中にはですね、こう雪だるまを持ち帰ろうとしてビニール袋とかこうクーラーボックスとか持参できてる人とかいるわけですよ。
すごい、
これも微笑ましくてね、本当に少しでもね、長い間こう溶けないでいてほしいなと思いながらね、見てるんですけど、これも持ち帰ろうとしてる人がいたりね、あとはこう、そのクーラーボックスに雪を詰めて、はい、持って帰ろうとしてる若者たちとかね、
いいですね。
いるわけですよ。だから、そのぐらい雪っていう存在が、まあ、もちろんね、北国の人にとっては雪っていうのはもう迷惑な、ね、迷惑以外何者でもないと思うんですけど、やっぱりね、こう、台湾の人、南方の人はね、こう雪にものすごくこう憧れと、親しみを持ってるわけですよね。まあ、そんな話をね、ちょっと今日していましたけど、この雪だるまは本当ね、みんな微笑ましいんですよ。
いや、こちらね、片倉さんのツイッターにもね、雪だるまの写真掲載されてますので、
はい、
すごい愛らしい ね、雪だるま、
ね、そうなんですよね、だからね、これもね、ちょっとよく見てみると分かるんですけど、緑の葉っぱが残ってるので、
そうなんですよね、
例えばこうね、眉毛の代わりにこう緑の葉っぱがついてたり、
はい、
で木の枝なんかも普通にまあありますから、木の枝でこう 手のね形をこう用いてたり、はい、いろんなことできるわけですよね。
そうですね。
で結構単なるこう雪だるまじゃないんですよ。ちょっとこう帽子かぶせてみたりね、
はい、
ちょっと一工夫あるわけですよね。
そうですね。片岡さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、